防災ママともこんが行く。本日は新小岩にあります区立小松中学校の防災訓練にお邪魔しております。今まさしく目の前で皆さん訓練の体験をしている最中です。本日は小松中学校の、先生畑先生にお話を伺いたいと思います。畑先生よろしくお願いします。
お願いします、
はい、今回の防災訓練なんですけれども、はい、どういう訓練になるんでしょうか。
地域の方と消防団と消防署の方々来ていただいて、はい、地域と学校との防災訓練ということで、はい、AED 体験であったり担架の訓練、通報訓練、はい、晴れてれば、校庭で放水訓練と起震車の体験ということで、はい、やっております、
はい、今日ちょっとねあいにくの天気なので地震ですってアナウンスがあった時に急遽体育館の方に避難をして、はい、そのまま訓練開始っていう感じになったんですよね。
はい、はい、そうです。雨が、はい、降ってなければよかったんですけどね。
本当ですね、はい、本当は降ってなければ校庭に避難をして、はい、でそのまま起震車とあと放水の体験っていうところですね、
はい、
今回はちょっと急遽縮小しての訓練なんですけれども、今ちょうど体育館で皆さん訓練 AED の体験とか、はい、あと毛布を使った担架、あと隣のクラスでは119番通報の練習ということでね、はい、皆さんクラスごとに順番にローテーションして、
はいはい、やってますね、はいはい、
どうですか皆さんの感じ。
あ、一生懸命やってるので、うん、非常に災害がないのが一番いいんですけども、うん、災害があった時に、はい、少しでも地域の役に立つのかなと思います、う
ん、本当ですね、皆さん結構真剣に一生懸命話聞いてますし、今特に AED の訓練なんかも消防団の方と自治町会の方が連携して先生になって教えてくださってるので、その学校と地域のつながりができていいですよね。
そうですね、うん、校舎の建て替えがあったのでちょっと、はい、あとコロナもあってちょっとで今までやってたんですけど、ちょっと途切れちゃったんですけど、はい、今年からまた復活できてよかったと思ってます。
なんかお話によると3年ぶりにようやくっていう、
はい、予約できたという形ですね、う
ん、なんか皆さんも生き生きしてらっしゃいますね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。この後は生徒の皆さんにも感想を伺っていきたいと思います。お話を伺いましたのは小松中学校畑先生でした。生徒さんの方にもお話を伺っていきたいと思います。今回はちょっと時間の都合で、訓練前の、3年生の皆さんにお話を伺っていきます、じゃあお名前名字だけで構わないので教えてください。
斉藤です。
斉藤さん。
土田です。
土田さん。
福原です。
福原さん、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、というわけで3年生の皆さんには、普段防災とか備えで何をしてるかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、斉藤さんから教えてもらっていいですか。
はい、私がしていることは、配布されるパンフレットなどを家族とかで共有し合って、どこに避難すればいいのかとか、そういうのを話し合ってやってます。
なるほど。じゃあ家族がバラバラの時に災害が起こっちゃった時はここに集まろうねみたいなの話してるんですね。
そうです。
素晴らしいですね。じゃあ土田さんいいですか。
はい、私の家ではどこに食料や物資などがあるかをちゃんと家族で共有し合っていたり、倒れてこないようにするようなものとか。
はいはい、素晴らしいですね。家族でじゃあそういうのやってるんだ。
はい、
ありがとうございます。福原さんどうですかね。
私の家では災害時に必要な衣服や食料などをまとめておいておいて、半年に1回など、チェックをして確認などをしています。
素晴らしいですね。半年に1回定期的にちゃんとね、なんか荷物変えた方がいいかなとか、消費期限切れてないかなとか家族でチェックをしてる。
はい、
素晴らしい、ありがとうございます。皆さん本当に防災意識が高い。さ、そして、訓練前なんですけれども、これから訓練するにあたって何をするのが楽しみか、ちょっと皆さんにお伺いしていこうかなと思います。斉藤さん、何が楽しみですか。
私は119番通報の体験がすごく今楽しみです。
119番、なぜ。
まだかけたこととかはないんですけど、そのいずれこれからかけるとは思うので、そういう機会のために備えておきたいなと思って、はい、
じゃあ土田さんはどうでしょう。
私も119番通報に興味がありまして、本当にかかるかどうかがまだなんか、
ちょっとやってみないと分かんないところはね、ありますよね。
そういう感じでなんか、本当にかかるのかなっていう興味があります、
福原さんいかがでしょう。
私は AED の処置のをすることが楽しみです、
AED って使ったことあります。
ありません。
ありませんですよね。今あの私も体育館の中で1年生の子たちがやってるのを見てきたんですけど、みんな一生懸命こうグッグッグッグ押して、あとあのちゃんと声かけをしたりとか、すごくあの消防団員の方が丁寧に教えてくださっていたので、ぜひいい体験してきてください。
はい、頑張ります。
はい、ありがとうございます。生徒会3人の皆さん、斉藤さん、土田さん、福原さんにお話を伺いました。訓練を体験しました生徒会の2年生のお二人にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
タンカーで人を助けるのは初めてで、家にあるものでも簡単に作れるので、とても役に立つと思って、いい経験になりました。
体育館の中であの毛布を使って棒2本でね、タンカー作って実際ちょっと人乗せてやったんですよね。
はい、タンカーを作るときはすごい誰でも作れるように簡単で、みんなもできるような感じでした。
そうなんだ。なんか後ろから見てて、毛布と棒2本だけで人って乗せられんのかなってずっと心配だったんですけど、大丈夫そうでした。
はい、
結構頑丈だったんだ。
はい、
じゃ あの訓練の感想を聞かせていただけますか。
私は今通信訓練をやったんですけど、はい、その時に救急の連絡をする時に自分の電話番号を答えるんですけど、私は普段把握していないので、はい、自分の情報だったり身の回りの住所を分かっていた方がいいなと思いました。
なるほど。119番のその電話をかける訓練で実際やってみて思うところがあったんですね。
そうですね。
はい、さあ、そして訓練受けていただいたんですけれども、普段お二人は、防災とか災害に対する備えっていうのはやってることとか気をつけてることとかあったりしますか。
学校の通学路なので、もし地震があった時に危ないなと思うところで気を使っています。
あ、なるほど。普段歩いてる時にこういうとこなんか地震起きたら危なそうだなって意識しながら歩いてるんだね。
はい、
素晴らしい。なんかあったりしますか。
私はあんまり普段気にしてなくて、でも大きい地震とかが最近家でもあるので、はい、もっと気をつけた方がいいかなと思いました。
そうですね、ありがとうございます。学校でね、会った時も、先生も守ってくれますけど、家でもね、地震が起きた時に何が倒れるんだろうとか、自分はどこにいた時に揺れたらどうやって身を守ろうかって、そうやってちょっと考えたりするのって大切ですよね。
そうですね。
小松中学校の、生徒会2年生のお二人にお話を伺いました。はい、というわけで小松中学校の先生、そして生徒会の生徒の皆さんにお話を伺いました。今回はこの新しい校舎での防災訓練、初めての実施ということだったんですけれども、この新校舎、防災拠点としての機能の強化っていうのも行われているそうなんです。例えばマンホールトイレが10基あったり、防災井戸というものが広場に設置してあったり、あとはヘリサインが屋上にあったり、貯水機能付きの給水管っていうのがあったり、様々な防災拠点としての機能っていうのが整っているわけなんですけれども、これらがただ拠点にポンって置いてあるだけではなく、学校の先生方は生徒の皆さんにもきちんとこういうものが学校の中に設備としてあるんだよっていうことを授業できちんとお伝えしているそうなんですよ。学校の中をこうぐるっと巡って、例えば学校の広場に防災井戸があってマンホールトイレがあるんだよ、でこれらはこういう使い方をいざという時にするんだよということを丁寧に一つ一つ教えてあげることで、いざ災害時に生徒の皆さんが積極的にそれらを設置して地域の皆さんの力になるっていうことができるみたいなんですね。なんかこういうところで生徒の皆さんが動くことで、こう地域の方とのこの共助っていうのがつながるんじゃないかなって思いました。素晴らしいですよね。そして今回のこの地域の防災訓練っていうのも、実に3年ぶり、新しい校舎では初めてということだったんですけれども、消防庁の方、消防団、そして地元の自治町会の方たちが協力して行われた防災訓練でした。地域コーディネーターの方が中心になって、ああいうことをしよう、こういうことをしようっていうのをみんなで相談をしながら作り上げた防災訓練だったんですね。で、みんなで一つ一つ丁寧に生徒の皆さんのために、こう防災について について、備えについて教えることで生徒の皆さんの身にもつきますし、また地域の方々とのこう関わりを持つことができるとても大切な機会になったんじゃないかなと思います。こういったこの地域の方とのつながり、生徒さんとのつながりっていうのは新小岩に限らず葛飾区内のいろんな地域で広がってくれたら嬉しいなと心の底から思いました。というわけで今回はですね、新小岩にあります小松中学校の防災訓練お邪魔いたしました。以上、防災ママトモコンが行くでした。